はい、改めまして、皆様、こんにちは。ただいまは、総会大変お世話になりまして、ありがとうございました。慌ただしくですね、この2025年も終わりになってくるわけでございますが、まあ、ご承知のとおり自民党が大変なことになってるわけでございます。で、あれはですね、そもそも、前の前の自民党総裁選の時から話があるわけですね。前の前の自民党総裁選は、小泉が高市、それから、石破の3氏が最後残ったわけでございます。で、一般的にはですね、高市だと言われていたんですね。まあ、安倍派が一番多いですから。しかし、その大番狂わせっていうよりも、安倍派の一部が高市ではなくて、石破を推すことになったんですね。それで石破政権できた。石破氏自身も、まさか自分がなると思ってませんからね。まあ、なんか、風呂上がりな顔して出てきましたよね。なんか、総裁になりましたってね、のぼせな顔して出てきましてですね。で、しかし、なってみると、まあ、いろいろ話が分かってきて、で、特にトランプとの関係ですね。一番上手にやったと思います。今回、本当に私も含めて関係者多分いてびっくりしたと思いますが、なんでこんなトランプとうまくできたんだろう。もう、中国だって死に物狂いでしょ？カナダも死に物狂い、ドイツも死に物狂いになっちゃって、収拾つかないですよね。あれずっと日本30年やってきましたからね、アメリカとの間でね。だって日本製の家電の輸出に100%関税ですよ、昔は。だから、トランプが中国製の輸入にですね、100%プラス関税になったって、そんなもん日本だって当たり前ですよ。戦前なんか、戦争やりましたからね。貿易戦争がこじれて。最後は原爆まで撃たれましたからね。それでも降参しないでさ、ソ連が満州攻めてきて初めて降参したんですからね。あれ、アメリカ人が原爆で日本へ負け気味だったら嘘ですから。原爆二つ落とされた段階で、大本営は降伏決めてませんから。満州にソ連軍が入ってきて、ああ、もうダメだとなったんだから。だから日本、昔のソ連なんですよ、あいつは。まあ、そういうこといろいろ言うとアメリカもさ、腹立てるからって言わないでね。実政権と黙ってんだけど、それから見ましたらですね、今回、一番今アメリカで黒字稼いでいる国一つで日本でしょ？こんなもんで済むはずないと思ったわけですよ。何食ってくかわかんねえなと。国民金融資産2200兆ありますから、いくら取れるのかなと。で、貿易制限だって、これはまたすごいことになるかなと思ったらね、すっと収まっちゃった。やっぱり、ちゃんとしたアドバイザーがいたんでしょうな。っていうかね、石破政権はトランプが何やるか理解してたと思います。理解してると思います。トランプ革命のこと。だからうまくいったんだと思います。他の国々は理解するもしないも、国益国益っつってですね、頭から喧嘩をしていくわけですね。で、向こうの方すごいじゃないですか。頭から喧嘩をしていったらですね。それずっと30年やって、その前は戦争やったわけですからね。頭から喧嘩をしていって、最後は真珠湾に攻撃したら向こう待ってましたね。ばかり反撃したでしょ。いつもそうやってね、こう、決起に流行ってね、なかなか大変なことなんだけど、今回初めて成功したわけですよね。偉大なことだと思いますよ。で、ですから、まあ、石破で行くんですよね。で、ところがね、石破政権はそうは言ったって、国内が収まらないわけですよ。国内はポンスケばっかりですから、何もわかんないでしょ。何もわかんないから、まず予算が通らない。野党もわかんないし、自民党仲もわかんない。石破が何やってるかね。予算が通らないわけですよ。そうすると、9月から予算編成がまあ始まって、12月が一応、まあ、予算作りますな。これは通んないわけですよ。で、解散すると自民党ボロ負けになっちゃうし、まあ解散もできないっていうことはやっぱり職法で、まあ総裁選しかなかったんじゃないかと思うんですね。で、やってみて、やっぱり高市に行く予定だったと思いますよ。高市に。だって前回高市に行くはずだったんだからね。で、要するに高市の後ろの、安倍派がね、ぐずぐず言ってんで前進まないわけですね。で、本当にあれ、ポンスケだと思ったんだね、今回高市って。で、トランプがね、高市、総裁、素晴らしいと。頭が良くて、なんか頭が良くて行動力もあってとか言ってますよね。尊敬されてと。正反対じゃないですか。いや、はっきり言っちゃうけどね、そんな公人なの、はっきり言っちゃうけど、あの人昔、ヤンキーだからね。
ヤンキー。
しかし、性格悪くないんだよね。なんか要するに、性格悪くないから、性格悪い人ないんだけど、ヤンキーな姉ちゃって、で、安倍女ですよ。
アクシ
安倍女、安倍女、安倍女。
ア
安倍女の周りにはべってる、安倍女だから、 ねえ、首相うんぬんの話じゃないでしょ、はっきり言って。でもまあ、とにかく、安倍暗殺に行こう、そうなっちゃったね。稲田朋美とか、あれ弁護士でしょ、引いちゃったから、結局、安倍ちゃんに残ったのはあれだけだったんだね。みんないなくなっちゃったけど。誰も尊敬してないですよ、はっきり言って。ええ。で、わけわかんない。それでね、だからトランプが思いっきりやめに行ったんですね。で、そもそも、石破がなんかもう、ねえ、総裁辞めるときに、トランプ喋らなかったでしょ？その話聞いてると。無然としてたわけですね。ええー、だからまあその通りだなと思ってて、めんどくさいことやれよったなと、まあ思ったんでしょうけども、で、トランプがとにかくお世辞を、正しに言ったと。高市のこの返事がいいんだね。私はですね、インド太平洋のために頑張りますと書いたんだね。ということでよ。もう本当のバカのポンスケで、インド太平洋って回ってんですよ。裏切り者のオバマもいつ逮捕、まあ本当はもう逮捕されて暗殺、あ、殺されてるんだけども、まあいつ逮捕かって話で、表だってね。で、このオバマが始めたのがインド太平洋戦略ですからね。思いっきり乗ってますと。で、だってインド太平洋なんかもないですよ。それ中国包囲網なんでしょ？いや、だってもう、インドはさ、ロシア側につきましたからね。で、トランプ、中国のこと何て言ってます？いや、中国敵じゃないよってはっきり言ったでしょ？今日も。その日本だけさ、敵にしてる、言ってるわけね。10年前の話まだしてるわけよ。もうとにかくポンスケもどう動いてるわけね。外務省もさ、もう全然舵切れないわけよ。要するにソビエトの終わりっていうか、その東ドイツの終わりにそっくりね。もうソビエトがね、もうソビエトやめちゃおうと思ったわけでしょ、あれ。なのに東ドイツはソビエトやめたら俺たちなくなっちゃうから、ソビエト続けてくれって、それが高市でしょうから。いやー、だからさ、あの恥かいてね、誰もさ、言わないわけよ。で、まあ、それぐらい前から言ったら明治朝政府はどうにもならないんです。まあ、はっきりわかるわけでしょ。俺たちどうにもならない。で、どうするのかなと思ったら、その公明党がね、もう今すぐ離婚させていただきます。次の総裁でやらないんじゃなくて、今すぐ離婚させていただきます。今すぐ連立解消だって言ったら、俺びっくりしちゃいますな。次の内閣と組めないんじゃない。もう今辞めますってんですからね、明日何を来るかって話だよね。そうなってくると予算編成も何もないでしょう、皆さん。え？それか選挙もどうすんの？中央だけじゃない地方の選挙もあって、もう今もう解消しちゃったんだから、それは大変ですよ。自民党政権割。ただ石破首相は残る。石破首相、石破内閣は閣僚だから残る。で、自民党も解けた。すごい状況だね。なんか本当ですね、前代未聞のことでありますが、この絵を描いたのは山崎拓さんだったんですね。山拓さん。ねえ、最近の代議士はねえ、ちょっとホテルに入ったっちゃすぐ辞めるなんだって言ったら、山拓さんなんかすごいもんだよな、もうね。何やったって辞めないし、まだ元気だし。あれだけこう、厚顔持ちの人は珍しいんですけども、この問題についてですね。まあ、とにかく昔の人は桁がしや。今回だって、ねえ、石破さんの後ろについたのが山拓だっつうんだな。山田殿がね、いろいろね、こう、教えたってんだ、この話をね。で、最大のね、これで被害被ったらね、麻生太郎なんですよ。麻生が一番恥かいたわけね。高市を仕立てていって、で、さあやろうって言ったらですね、公明党が離れちゃって、もう今もう、今もう連立終わってんだから、目の前の予算とか、それから、もう補正、まず補正予算だね。補正予算から本予算、それから選挙まで。全くお手上げだったわけですよ。誰がこんなことしたんだったら高市だと。高市誰が知恵つけたと。あの人やってなんて誰も持ってませんから。あの人にこんな知恵あるわけないんで。ほらもう、麻生だろうと。もう麻生だから沈没ですよね。麻生まで沈没で。で、多分本人怒ってると思いますよ。俺に恥かかしたの誰だと。国民だと思うんだけど、そういうことは分かる人は多分ないと思うんで。で、山田君も福岡、麻生も福岡なんです。福岡の楽でございます。なんか明治維新みたいでございますよ。明治維新は大変だった。ね、九州一円ですね。とにかく、幕府、ね、こう倒さないとダメだって言ったんだけど、一番最後になって、この福岡藩ですよ。福岡藩は、どういうわけだかね、幕府をね、守る方に回りましてですね。その、倒幕に、維新に向けて動いていた福岡藩の家老をね、みんな切腹させちゃったんだな。ですから、その福岡藩はですね、維新側に回らなかったんです。新政府側じゃなかったでしょ。最後もったいないことしましてね。まさに麻生だな。福岡預かってる麻生が一番最後にね。ええ。 敵と味方は間違いなわけだよ。まあ、歴史は繰り返しますね。で、九州の経済界って一番上に麻生太郎がいてね、JR 九州か九州放送、それから、九州電力、これが一番上を固めてやってるわけです。その JR 九州がですね、博多駅の開発やめたって言い出したわけですよ。まあ、びっくりたまげな話でね。要するに、その、福岡経済界、九州経済界ですよ。九州経済界が、機能しませんからのことやったらね、もう大恥かいちゃって、九州経済界も終わりだな。誰がやってんだ？麻生太郎だ。ええ。で、自分の妹が三笠宮入っててね。まあ、そこで子供を産んでますけども、こう、妹だけ新しい宮家作るっつうんだよな。仰天の話ですね。麻生の宮家、ほんと作るっつうんだよ。三笠宮家次はいいでしょ？三笠宮家を継げばさ、自分の妹ね、の宮家まだ新しく作るっていうわけよ。何を言い出してんのかですよね。まあ、とにかくですね。まあ、もう自民党も減ったくれもないな。で、党員投票したらね、党員の投票で多かったのが高市なんですよ。だからもう、高市戦争屋がお好き？ヤンキーのお嬢様がお好きな方がじっと集まってて、それを恥かいたらもう自民党終わりでしょう、はっきり言って。野党も野党なんですよ。こういう時に、攻めていかないんだからね。どうしましょう、どうしましょう、どうしましょう、ね。自民党動けてんだから、早く政権取りに行けと思うでしょ？共産党だって、立民だって、国民民主だって、参政党だって、何でもいいから、早くその取ってこいと。203公使の戦いみたいな。旗を取れ。みんなその駆けつけてね。用心棒の戦いみたいに行けばいいでしょ。誰も取りに行かないよ。この旗取っても苦労ばっか多そうだなって感じでさ。このまま野党に行って、与党から回ってくる金を懐に入れるのが一番いいって、小池さんだよな。まあ、腐り果ててましてですね。もうこれは、令和維新をやらないとダメですね。それからもっと私決定的だと思うのはね、財務省なんですよ。今ですね、金利がどんどん上がってきてるんですね。金利上がってきていて、特に長期金利上がってきてるんですよ。先週金曜日ぐらいですと、10年満期の国債の金利が今1.7%ぐらいだと思います。1年前は0.26ぐらいですよ。1年前は0.26ぐらいで今1.7ぐらいですよ。まあ、2. 点何倍に上がっちゃったんです。支払金利は3倍弱になりました。でもね、この1年ならまだいいわ。10年満期の国債だから、今ちょうど借り換えになるやつは、10年前に出したやつなんだよ。10年前が0.26だね。だから今1.7でもそれが2.7倍でしょ。ところが、それだけじゃ済まないんだって。10年前の0.26ぐらいはまた当時したら金利高い方なんだよ。それから1、2年かけて、これがほぼゼロまで落ちてきて、さらにそれから7、8年するとゼロ、ほぼゼロが続くわけ。これから日本政府はですね、ほぼゼロの国債の金利を今の1.7ぐらいの金利に借り換えなきゃいけない。国債満期来たって、これ返せない。もう一瞬で破産ですよ、皆さん。返せるわけないでしょう。このね、一番金利が低かった過去10年のほぼゼロ金利の時に山のように国債出したんですよ。10年満期の国債を。今それ満期来てるわけ。満期来て、返済できないから借り換えになった。借り換えの時には現在の長期金利になりますから。今すでに1.7なんだから。これからさらに金利下がっていって、もっともっと借りた時、10年前よりも高い金利払わなきゃいけない。で、あとそれを7、8年からまあ、長くて10年続きますね。破産するに決まってんじゃない、皆さん。ゲームに決まってんじゃない。ありえないでしょ？私は見てて思うんだね。二つ可能性があって、もうどうにもならないから諦めて、うずくまってるか。二つ目は、ポンスケも度が過ぎてそこまで想像回らないか。どっちかだと思うんだよね。意外にポンスケで想像回らないってこともあり得るんじゃないかな。でもどっちでも同じよ。お手上げですよ。もうできる方法はただ一つしかないよ。銀行と年金もどうせ経営行き詰まるから、銀行年金全部国有化して、国債の債権債務相殺して、あと裏金全部いっぱい出させて、で、国債を全部し、あの、返済させて、で、国民に一時金配ると。のうち、日本政府解体。明治政府解体して、債権債務は国内で相殺して、それから裏金全部表出させて、ね、それを配って、始末つけると。終戦から数年間と同じことやらなきゃダメなんだ。もう目の前迫ってます。こんなね、安倍組なんかのね、できる仕事じゃない。だからもう、そうなってくるとですね、まあ、そういうのははっきり言って、 誰かが主導してやるっていうのは、この国はですね、全部スキャンダルで動くんですね。トランプみたいにね、誰か映画や、ね、俳優立てて映画やるの、そんなね、そういうことできないんだ、この国たちは。もっとね、単純なんだよな。こう、スキャンダル出てきてね、こう、テレビで毎日こいつ悪いやつだってことで、クソで悪いやつだ、どうせってことで消え去っていくわけですよ。要するに、いなくなってから全部明らかになった。ね、森友事件だって結局その佐川局長とかですね、安倍昭恵とかですね、籠池とか言われてですね、あれ全部いなくなって今なんか真相が次々明らかになってるでしょ？籠池文書がね、明らかになって、こういうふうなんですよ。だから、とにかくスキャンダルで消えるとこから始まるの。アメリカと違いますから。アメリカはなかなかスキャンダル消えませんから。バイデンだってね、消えなかったでしょ？だから要するにですね、スキャンダルが出てきてバーッといなくなって、それから残った人がどうしようかって時に世論の声を受けて決めるんです。今までの既得権益がスキャンダルいなくなる。誰かやんなきゃなんない。でも何にもわかんない。そういう時に世論の声を受けて動くしかなくなるんですよ。だから世論の声が盛り上がったらそっちの方向に行くんですよ。今だから外国人問題はそうでしょ？法務省もやっと外国人問題は真剣に考えようと。ちょっと入れすぎじゃない。外国人で土地売るのを規制しなきゃいかん。今日新聞載ってましたけども、カナダやドイツはどうやってなんか勉強しようと。今これ勉強もやったことないと思うんだけども、まあとにかくね、世論が動いてくるのはそうなんですよ。麻生とかね、ああいうその利権や麻生とか二階とかね、ああいう利権がいなくなった後、もちろん議員も役人もどうしてるか全然わかんないですよ。全部世論で動きますから。だから外側の世論がこうだってうわーっと言ったら、それに従うしかないから、やっぱこの国は世論が政治を決めてるんです。一見みんなそうじゃないの。ね、ひどいとこまで行く世論が人々がやられる。やられるときに必ず向こうは腐敗してるから、この腐敗がスキャンダルでドーンと暴かれると、連鎖反応で一斉にいなくなるんですよ。昭和の終わりだって覚えてますか？リクルート事件ってのあったんですよ。リクルート事件で一斉にいなくなったでしょ？それで、あの時はもう鳩山さんたちいたからね。鳩山さんとか、細川さんが。まあ、受け皿があってすぐに変わりましたな。ああいう形でパッと変わってくるんですね。まあ、そんなことでありますから、この先については、まあ、我々、スピーカーいろいろ言ってますよね。これなんかもうすでに、日本の基調になってると思いますよ。ロハスだとか、新しい農業だとか、それから技で行きましょうとか、横型リーダーシップだとか、これ全部日本のすでに基調になってますから、これから外れる政府は出てきませんよ、皆さん。もうこういうこと安心していいですよ。こっから先なんかデタラメやったってですね、もう一回なんかですね、その戦争をやろうって絶対無理ですもんね。絶対できない、そういうことは。あるいはなんとかな、大企業を中心に、経団連を復興させようって言ったら、もう出てこないのもね。経団連を復興させようってね、昔のはまあ、大企業を中心で、いつもそう来るわけね。大企業と経産省で、まあ、次の経済の形決めてね、金をもらってやる。それが日本経済の復興って話が、まあ、特に小泉内閣の時よくありましたけど、もう今それもないからな。仕分けは中小零細企業でございますから、まあ皆さんそこは自信持って、もうここまで来ると自信持っていただいていいと思います。で、タイミングなんですけども、ちょうど統一教会の捜査が韓国で進んでおりますね。で、今あれなんかそのみんなの大家さんってなんかあんの？あのお金、あれが実は統一教会のその資金稼ぎだったと、噂が出てんですよ。いや、噂ですよ。あれは統一教会の詐欺事件で、みんなの思いで集めた金を韓国行ってると噂が流れてるんですね。で、向こうで捜査してますから、韓国で。で、出てきますでしょ、これ。だからね、どっからね、弾が出てきてもおかしくないんです、はっきり言って。要するに、ぶっ潰すのは、安倍組戦争屋でございますからね。これはいくらでも出てくるわけでございまして。それからさらにコロナのこともですね、まあ、いろんな、まあ、アメリカのもいろいろ情報公開しておりますし、日本もですね、なんか最近論文が出てきてるんですね。日本のドクターたちが書いた論文で、コロナのワクチンでこの被害が出ております。論文出てますから、まあそういうのを見るとですね、厚労省もお手上げですな。コロナのワクチンまだ推奨してますよ。コロナワクチンで。それでこの間もなんかテレビ見てましたらね、なんかメディアの人がですね、厚労大臣に、コロナのワクチンで予防効果あるんですかって聞いたら、承知しておりませんって言うんだ、大臣がね。承知しておりませんから。ワクチンを打たせておいて、用語変わるんですか？承知しておりません。じゃあお前何なんだこの薬はと。お前とかその、効くっつうから認可して出してんだろうと薬をと。 で、効くか効かないか承知しておりませんと、そのあんたね、薬の代わりにあんた、砂糖と塩混ぜて売ってないもんだろうと。それが偽薬だって言われたら。でしょ？効くか効かないか承知してないと、偽薬じゃないですか。そういうことを堂々と大事に言うんだよ。もう終わりでしょ、皆さん。そこまで追い詰められてんだから。あなたはだからね、真相が暴露されたら、全部いなくなりますって。で、トランプのところは、堂々と今そういうことやってる。特にあの、厚生大臣がすごいんだ。あと、ケネディ大臣がもうとにかくね、食品の安全医療、それから、薬品ね。とにかくね、どんどん変えてて、これからね、ホワイトハウスで薬局開くんだよ。知ってた？ホワイトハウスで薬局開くんだよ。ここはね、アメリカで一番安い薬売るのよ。ホワイトハウス薬局ができんだって。
はい。
ファイザーとアストラゼネカだな。あれね、もうね、ワクチンでもほとんど上みんなね、責任取らせていなくなっちゃって、首根っこをねじって引っ張ってきたんだよ。アメリカ人に世界で一番安い薬を売ると、アメリカで一番安い薬を売るっつんで、ホワイトハウスが直接売るんだって。だから、業者が中抜きなんかできない。ホワイトハウス薬局ですよ。それぐらいやれよな、日本もな。ええ。まあ、ですから、我々の生活に一番関係してるのは、ケネディ大臣ですよ。あれはすごい。もろ日本にもね、世界にも影響を及ぼしてきます。やっぱり皆さん一番健康だってことだよ。金の話もあるし、安全保障もあるけども、やっぱり一番健康だな。だから、医療、それから薬品、それから食品、この三つね。やっぱこれきっちりしないとね、話が始まらない。あともう一つ、すごいのは、大学教育の本格的な見直しです。もう大学教育おかしいって言うんだ、トランプがね。今まではね、アメリカの強さの一つのね、柱だったんだけど、最近なんかね、変なことばっかり教えてんだと。男と女入れ替えるとかですね。わけのわかんないことを教えてると、あれ何なんだと。原点に戻れってこと言ってますよ。でも原点に戻るも何もね、最近大学行かなくてもいいっていう人が急速に増えてるんですね。特にコロナ明けです。で、また大きな大学は結構留学生で商売やってるんですよ。留学生入りにくくなってるんです、アメリカね。金づるの中国人留学生、インド人留学生入りにくくなってるから、今までのようなですね、まあ、金にあぐらをかいた大学経営はできない。本当に例えば2000万なら2000万のその授業料払って、それに見合うその所得が得られる仕事に就けるかどうかで学生は見てるわけですよね。先生たちは先生たちね、独自の研究でやってるんでしょうけど、入る学生にしてみるね。これだけ高い授業料を払って、それにふさわしい所得をもらえなかったら行く理由がないでしょ。自分が学者にならならともかくね。大学で勉強して就職するだけならさ、そら入れた金と入ってくるから決算しますわ、みんなね。それが全然収支は崩れてんですよ。そうなってくると、やっぱ行かないわね。だから大学も見直しですね。それから安全保障はね、ここで本当歴史的なことが起きたんですよ。中東和平なんです。トランプ戦争またってはっきり言いましたよね。ガザ戦争終わりますと、実は連鎖反応が起きて、中東全体は平和になる仕掛けはもうしてあるんですね。水面下で全部やっておりましてですね。中東和平は全面的な和平がなる、こう仕掛けが全部してあるんです。ですからまあ、これで中東はですね、一応平和ということでいいんじゃないですか。これは皆さん大変重要なことなの。元から申しますとですね、日本はこの江戸時代になりましてですね、江戸時代半ばぐらいまでは、徳川幕府は全部儒教だけやっておりましたから、儒教精神で日本人はみんな教育受けてました。武士も下もね。ところがですね、江戸時代半ばになりますと、幕府の日本の運営はうまくいかなくなりました。飢饉もあるし、人々は飢んでくるし。で、しかし、儒教の考え方だけでは、日本人がどうしていいか分からなかったんです。だって、その、ね、大義名分論ですから、上には逆らうなってことでしょ。で、徳川はいいけど、我々はどうしたらいい？そもそも日本の強みはどこにあるの？ね、儒教ばっかりやったら分かんないでしょ。それで、江戸時代半ばからですね、本当の日本はどこなんだって勉強が始まるんですよ。本当の日本って何なのか。あの時本当に勉強が始まって、国の学問を勉強しようって話になりましたね。元利宣長がなんか出てまいりましてですね、古事記勉強したり、それからその、万葉集勉強したり、あるいは水戸徳川家ですよ。水戸徳川家はですね、南朝が正しいって言い出すな、天皇家。天皇家の血統はね、一応北朝南朝あるんですか。北朝南朝一応ありましてね。で、その前、まあその一つあったんだけどね、それが壊れて北朝南朝争いまして、 で、室町時代に、それ、合意が成立しまして、北朝南朝交互に天皇を出す話で一応決まるんですが、ところが北朝の連中が南朝にですね、その天皇を渡さない。北朝南朝交互にって約束を反故にして、北朝一方にしちゃったのが今の天皇家なんです。だからね、そうおかしいでしょうと。正しい王朝は南朝ですよって言ったのがね、その水戸徳川家なんです。そうか。で、特に素晴らしかったのが、楠木正成であると。おお、楠木正成か。こんなすごい人なのか。で、毎日、古事記、楠木正成、南朝征討論で、わーっと話も盛り上がってきましたね。ところ何が起きたかっていうと、どうも我々は占領されてるらしいという気づかってた。本来の日本じゃない。中国にやられね。それからなんか、やがて西洋列強が圧力をかけていますな。日本にね、もっといろいろ商売させろと。隣のね、中国ではなんかアヘン食らってね。アヘン戦争やれて中国にも偉いことになってる。日本もどうもやられてんじゃない。このまま言ったね、その日本が勉強した中国はですね、もう手本にした中国がボロボロにやられてるわけですよ、新国ではね。こんなもん、欧米にボロボロにされた中国の教科書を使ってやってて、ダメですよね。韓国も当時尊敬されてるんですよね。李氏朝鮮も。まあ、朝鮮って言いましたから、そこもですね、ボロボロになってきちゃってるわけですね。どうもなんか我々とその教科書が違うらしい。こんなボロボロの国の教科書を使ったら、国はますますダメだろうってことは、よりはっきり出てくるわけですよ。ほんで西洋列強が出てきて、もっとね、お前と商売したいから、国開けろ、国開けろっていう。で、天皇は絶対反対だって、一つも譲らない。もう、ガチガチになっちゃった。で、その時ですよ。まあ、一番最後になって、もうこうなったら、開国するしかない。もう、懐に飛び込むしかない。もう、とにかく、守って、鎖国を守りきれるもんじゃない。もうこれは開国して、あいつらのゲームのルールに飛び乗って、ゲームのルールの上で勝つしかないっていう、それが結論になったわけですよね。西郷さんたちの結論はそうでしょ？だからもう積極的に開国しちゃおうと。やるんなら、あいつらのゲームのルールに飛び込んでって、で、負けないどころは勝たなきゃいかんってことになったわけですよ。まず伊藤博文や。で、幕府がまだ、新政府ができる前に、ロンドンに、シティに行ってますよ。伊藤は密航するんだ。ロンドンのシティにね。シティこそ今回トランプがぶっ潰したディープステートの真ん中ですけども、それ見ればわかるでしょう。伊藤博文がね、初代総理大臣になって、朝鮮総督になって、結局伊藤なんだよ。伊藤がロンドンと関係、シティと関係を結んだどっかにやってんだよ。この明治朝鮮府ってやつはさ、はっきりしてるわけよ。だから打倒シティなんですよ、はっきり言って。日本の最大の仮想敵国は、中国でもロシアでもね、シティなんだからね。それ明確に多分当時理解してたと思うんだな。で、こいつらとの150年ゲームが始まるんだよ。シティとの150年ゲームが始まって、それは決して日本だけの問題じゃなかったんですよ。要するに明治史になった時に、日本だけは守れないぞと。朝鮮半島は中国を守らないと、こっちもやられるぞと。やがてそれがですね、東南アジアも含めてね、みんな、要するに、一蓮托生になっちゃってると。アジアみんなシティにやられちまってると。だからアジアから、欧米を追い出すっていうこと。これが一番大きな目標なんですね。で、まず日本はね、まあ戦争で形になってしまいましたけども、沖縄、台湾、朝鮮半島から満州、東シベリア、それからその、旧満州ね、それから中国大陸とずっと昭和20年からずっと進出しますでしょ。で、あと東南アジアの方行きますと、マレー半島、それからインドシナね、今のベトナムですよ。マレー半島、シンガポールがインドネシア。ずっと南の方行きますでしょ。もちろんその頃はですね、利権屋でございますからね。そんなね、大義名分を傘にね、金ばっか儲けるとかね。そういうのが中心になるんですけども、一応大義名分としては、アジアから欧米を駆逐するってことでございます。でもそれはちゃんとやってると思う。精神はちゃんと残ってて、だから朝鮮半島も台湾も解放されましてですね。満州は、日本が全部作ってましたな。ちょっと考えればわかるんだけども、満州、偉大なね、工業国にして日本がですね。で、パッと戦争が終わった。日本は戦争を負けましたが、戦争を勝った国は中華民国でございますな。日本が戦った相対して毛沢東じゃないんです、あれ。中華民国と戦ったんですよ、第二次世界大戦。だったら、満州は中華民国に渡さなきゃいけないでしょ？渡さなかった。毛沢東に渡した。火事場泥棒みたいなやつですよ。でしょ？日本と戦って戦勝国になったら中華民国なんだって国民党なんですよ。なんで国民党に渡さなかったんですか？あれ。 満州を。国民党の私がですね、いや、共産党大きくなんなくてダメだ。だって国民党は満州の全ての資産を全部ね、持ったさ、すごい強国ですよ。台湾なんかも来なかったと思いますよ。ところがですね、日本はね、中国、アメリカ、ソ連の了解を得て、日本が作ったものはね、中華民国って毛沢東に渡すんですよ。で、中華民国が言い終わりのことで台湾行くわけでも、そこでわかるでしょう。中華民国って後ろはイギリスですから。シティですから。シティが動かしてるの中華民国ですから。昔も今。ええー。とにかく敵はシティなんですよ。毛沢東だから一緒に戦ったんですよ。だから共産党を大事にしてるんでしょう。戦後もずっと日本は。いろんなこと言いながら。で、自民党ぶっ壊れたら今その路線預かってるのがあそこですよ。公明党ですよ。公明党が唯一繋がってるの、あそこは。みんなね、備中備中って言うけども、大体中国人がね、悪さするのはみんなアメリカの差し金ですからね。これ皆さん誤解しなさいよ。中国人が日本でたらめやるのはみんなアメリカがやらしてるんですからね。アメリカは要するにね、中国共産党を倒してイギリスに返させたいんだって。アメリカ戦争やば。だから共産党の間をね、切って共産党が悪い悪いってして、利権を奪い取ってまた国民党に渡したいんだよ。簡単な理屈でございますから。決して騙されないでくださいよ。で、だから共産党とやってたって。ねえ、だから一応これで噛んでるとですね、中国大陸もイギリスから取り戻したんですよ。だから、朝鮮半島もそうですよ。まず、金日成のところは、あれ日本が後ろから行って作った国でしょ？北朝鮮。そもそも、元はだよ。今違いますけど、元は日本が作った国ですからね。韓国もそうですよ。だから朝鮮半島も日本戦争負けたけども、あれもイギリスに渡さないで。ええ、まあその、まあ、ロシアですね、基本的には。北朝鮮はロシアで。で、南はアメリカが行って、こうやったと。台湾は、とにかく国民党来ちゃったから、まあ、あれ行き場なくなってんだけど、とにかく、これ広げないように。台湾からイギリスが出ていかない、出てこないんで。逆に言うと、みんなで抑えるわけですよ。広げないように。で、ベトナム戦。ベトナムはアメリカと戦いましたから、トンネル掘ったでしょ？トンネル戦。ね、北ベトナムが。あれ、日本の将校が教えてるんです。日本の将校を教えてて、だからベトナム戦争でベトナム勝ったってアメリカを負かしたわけだ、ベトナムが。日本がアメリカを負かしたその瞬間でしょ、はっきり言えば。で、さらに戦争、少し戻って戦争中はですね、まさにベトナム、マレー半島からフランスを追い出したのは日本軍でしょ。インドシナからアメリカを、あ、イギリスを追い出したのは日本軍でしょ。マレー半島。これ、日本軍が入った時にイギリスを追い出したわけ。で、追い出してしまったらその時にインド独立を仕掛けていく。マレー半島に陸軍がね、慣れ込んだ、その余波を買って、インド独立に火つけたのが日本ですからね。で、インドネシアはあれ、オランダが抑えてて、あれも日本がひっくり返しちゃったんですね。だから太平洋戦争終わった段階で、インドまで日本がひっくり返し終わるわけです。英米のひっくり返し、イギリスのひっくり返しを。で、戦後は、あそこですよ。中東ですよ。皆さん、中東はあれ、アジアなんですよ。中東はあれ、アジアに入るんですから。日本、年配の方は日本赤軍って覚えてられるでしょ。日本赤軍の一番トップ張ってたのがね、重信房子って言うんですよ。あれ、娘がいるんですよ。重信房子っつって。この後見人誰だか知ってる？遠山光のお孫さんですよ。興津さん。今、ご存命ですよ。遠山興津さんが、重信房子の後見人ですから。どういうことそれ。日本赤軍の、トップ張った方のお孫さんを、現容者の遠山光の孫は面倒見たんですよ。なんだったと思う？日本赤軍が。PLO とタグ組んで、それから一部がテルアビブで乱射事件ありましたな。イスラエルの。今度、中東は、戦後は中東からのイギリスを追い出し、日本が乗り出してたってことでしょ？太平洋戦争終わった段階で、インドの独立も見えていた。それで終わらなかったでしょ？今度中東まで行って、赤軍派っていう形で向こうまで行って、ひっくり返しちゃったわけでしょ？そのイギリスが今もう、イギリスとかディープステートが帰る、もう負けたって言ったらまさに、一昨日昨日の話ですよ。そういうことだと思いませんか？皆さん。明治150年の大義、ここに成りですよ。わかりますか？中東だって日本が乗り込んでやってひっくり返しちゃったんだから、本当に。あいつらだってトンネル戦でしょ？あれ、ガザだってなんだってトンネル戦で誰が教えたんですかね、トンネル戦。ええ、すごいんですよ。だからこうやってですね、明治150年をもってですね、我々はその一つの目標を達成したんですよ。だから明治朝は ちゃんと、目標を達成してるんです、こうやって。偉大なことでございますよ。もっと皆さん自信持った方がいい、はっきり言って。このイギリスなるものがですね、皆さんが見てね、行ってビール飲んで、あのイギリスじゃないの、シティの利権なんですな、ね。目に見えない利権がね、ガンとありました。これが世界をこの2000年ぐらい覆ってるわけです。この盗賊がいたのがシティで。で、最後はだからこう、トランプたち文が言ってひっくり返しちゃいますけども、やっぱ真ん中もひっくり返しますから、逆に言うと、全部ね、解放されたっていうわけになりまして、で、ですから、まあ、日本政府はね、まあ、もう、デタラメでございますが、日本人のその、150年にわたる思いがですね、ついに中東まで、イギリスをシティを追い出す。そこになったわけですね。中東のパレスチナですか？あれはですね、もともと19世紀ですね、パレスチナ、いや、パレスチナ、なんとか植民侵略なんですよ。パレスチナ植民侵略だったかな？ちょっと名前を忘れちゃったな。そもそもパレスチナに最初ね、あそこ利権作ったのイギリスなんです。イギリスが、今イスラエルのところに植民地、経済植民地するんですよ。そこが始まりですからね。で、イスラエルの国なんてもろあれ、ロシアイルの金ですから。当時のポスター残ってますよ。ロシアとかですね、イスラエルするから皆さん献金してくださいって、ポスター残ってますよ、今でもちゃんと。そのね、最後ね、デタラメのシオニストはね、ついに追い出したわけでございます。いやー。で、こうなってくると、いよいよですね、世界はですね、その次に進みます。アジアの時代なんです。アジアの時代なんです。あいつら追い出しましたから。だからアジアの時代として我々は何をしなきゃいけないのか。多様性がアジアの中心でございますからね。多様性であり、それからそれぞれ自立して、自分たちでらしく進んでいくと。日本がまさにこの200、この平成に入ってからね、この4、50年やってきたこと、これがおそらく下敷きになってるかなというふうに思って見ております。もうグローバリゼーションとはないわけでございますから、人の国をね、こう侵略しながらね、戦争や相場で侵略して、どうこうするとかじゃないわけでございますから。やっぱり外国人もみんな帰っていきますな。アメリカだってですね、不法移民だけでね、2500万人いるってトランプ言うんですよ。不法移民は2500万人いる。トランプそう言うんですね。で、これ追い返しちゃうわけですよ。2500万人働いてる人を追い返してアメリカは偉いですね。人手不足になりますわ。いいんですよ。それで新しいアメリカの始まりの。今の経済生活を守ろうとするから外国人がいて、国が壊れる。まず外国人を返して、今の生活仕事は国内の人だけで回るように全部組み替えるってそういうことなんです。外人返したら仕事がなくなる？介護で誰もね、面倒見てくれない。いいじゃないか。のたれ死にしたってですね、外人のね、世話にならんぐらいだけダメなんでね。いいと。ね、そんな外人で、ね、介護を受けるんだかね、最後までのたれ死にしてやると。でも外人なんかにね、触らせるか。それぐらいの気概を有能性いるんですよ。そうなってくるとですね、健康寿命を伸ばして、ね、で、日本人ももっとたくさん産んで、決定的な人手不足にならないようにして、人をもっと育てていかなきゃいけないんですね。何やら明治の初めだってですね、日本人はですね、99%農民なんです。99%農民で、農民戦争なんかしたことないんです。それが明治の元年でございます。ところが、明治38年。ね、ほぼ一世代ちょっとで、日露戦争勝利でございますよ。世界に一等国となってた。これ、農民改め、兵隊になった日本の庶民の力です。そんな東郷将軍、東郷大将だけで戦争勝てませんから。ほとんど一世代ちょっとですよ。明治元年は99%農民。戦争なんかしてねえんだからね、あんなことね。太平洋が続いて。そのあんだ訓練、猛訓練でですね、明治の38年にはね、ロシアに勝ってるわけですから、当時世界で一番強い海軍でしょ？勝ってるんですから。このくらいの人たちはね、舐めたらあかんですから。今昼寝して何もできないんでおりますがね、ずっとそういうふうに来るんですよ。で、なおかつスイッチが入るの、この人たちは。スイッチが入って、そっからすごいの始まる。同じこと起きたのは戦後でございますからね。戦後はさすがに日本もですね、 人もね、ずいぶん死んじまったしね、植民地もなくなっちゃったしですね、工場も家もみんななくなっちゃったね。で、アメリカは圧倒的に強いわけですよ。で、そこから復興が始まりますが、結局今から考えてみたらですね、金もない、技術もない、それから政治的には閉じ込められているかな、なんていうかな、優秀なエンジニアがね、軍のエンジニアいたけど、民事はいなかったんです。やってないから。何にもなんかないとこから始まるんですね。特許もないしね。で、やっぱり人の技しかなかった。ね、何やるったって日本人ができることは現場の工夫しかなかった。でもこの現場の工夫があまりにもすごすぎて今日本は世界最大の黒字国となります。車でも何でもなんで日本が最後まで黒字稼いでるかっていうと最後の最後になって同じものを作ったって日本製が一番ね、いい、これになってるんです。まあ日本人の民の技ですよ。神の技がいいからね。最後ね。一番いいもんできる。農業だってそうですよ。皆さん海外行って果物食ったって小さくて酸っぱいですよ。はっきり言って。野菜だってなんか塩塩ですよ。ほら、自然栽培かもしれんけどさ、日本人はね、まずいものは絶対食わないんだって。だから大変なんですよ。これは自然栽培で安全だって言ったってまずきゃ絶対食わないんだ。米もそうですよ。ねえ、なんとか米高いから。アメリカ米でも何でもね、腹入りゃ同じなんだよ。安いから食えよったってね、食わないわけはっきり言って。まずいものは食わないの、この国たち。すごいですよ。うまくないから絶対食わないから。だからね、本当にクオリティに対するね、思いはすごいし、それを作る力が日本人は持ってるんですよ。今度これをどこに活かすかですよ。多分あらゆる分野に活かせると思います。1時、2時、3時。世界が挫屈してきてるから。グローバリゼーションが終わればですね、いろんな投資は止まっていくから、新しい機械を入れて、新しい機械を操作して、付加価値を上げて皆さん食ってんだから。これが止まった時に、世界中みんな戻るポイントは、技しかない。技がないから困る。ね、今日本見たって技がね、ね、あまりないように思うかもしれませんけどもね、心配ない。誰かが起き出すとみんなついてくるんだ、この国の国民は。明治維新の時もそうだったし、戦後の荒廃期もそう。もうそこまで行って、それから人々がリーダーについて変わっていきますから、リーダーってのはね、上に誰かいるかじゃない。ボトムアップで動いていきますからね。それだけはね、まあ、考えておいてください。だから、成功事例を一つでも二つでも作ることが大事なんです。成功事例をね。ですからまあ、我々 NPO もですね、成功事例をね、自ら作ることに、こんな成功事例があるということを、幅広く皆さんに知ってもらって、政治が失脚してどうもならんときに世論の風が一段と強く吹くようにね。こっちでしょ。世の中が吹くようにしていけば、それで大体動きますから、勝負あったですから、それをますますね、根拠もね、強めていきたいと思っておりますんでね、ぜひ皆さんも積極的に、協力していただいてです。で、一緒に盛り上げていただければというふうに思っております。さらに金融システムなんかもね、アメリカ発で入れ替わります。今までの、まあ、普通の電話線を使った通信システムじゃもうどうにもならないんで、ブロックチェーンを使ったシステムに入れ替わりになります。これは不正ができなくなるんですね。金融とか組織の運営においてですね、業務の不正、会計の不正ができなくなるという非常に大きな利点がございます。ですから、裏でやってたものはもう全部ダメでございますから。まあ、まともに正攻法でいかないと成功しない時代でございます。それからさらにもう一つ言うならばですね、特許。特許っていうのは、現代の科学で説明できないものは特許の対象外なんです。木から始まって微生物のね、大自然とエネルギーの関係と、こういうものは一切特許の対象になりません。でもここに本当の素晴らしいものがたくさんあるんです。だから今の特許だけ見ていても絶対成功にいかないですね。だから製法特許とかいろんなやり方はあるんだけども、基本的に今のシステムってやつは、現代の科学で説明できないものは対象外って扱いなんです。だから現代のシステムいるところは、みんな時代遅れになってくるんです。どこ見直しても時代遅れ。その外側にいますから。くれぐれも自分で自分の周りを狭くしないように。科学ではうんぬんって、それだけじゃ収まりませんから。それだけで人は健康にならないし、世の中良くなりませんからね。言語起きませんので。だからそこはね、自らね、その範囲を超えて、で、でたらめにならないように、自分をきちんと律していくためには、本物の信仰がいるんであります。何教ではないんです。本物の信仰がいる。そういう構図になってございますから。まあ素晴らしい時代でございますからね。 ぜひ頑張っていきたいと思っております。
明日の東京市場は大暴落で、トランプの来日後は円高、株安、金利高と、今までと真逆の動きがなると予想されますが、いかがでしょうか？
まあ、程度の差でそうなるでしょうね。明日一気に行くかどうかわかりませんね。まだね、シオニストぐずぐず言ってますから。中国のシオニスト、アメリカのシオニスト、もちろんイスラエルのシオニスト、ヨーロッパのシオニスト、みんなぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅ言ってます。日本のシオニストも同じだと思います。だから、ドルがひっくり返るのも、株がひっくり返るのも全部同時ですから、まあ、今月なんか、全体として見ると、そこ抜けるんじゃないかなと思って見たり。
今日すごい盛りだくさんの話でちょっと混乱してて、私が聞き間違えてるのかなと思うことがあって、まずまあ、自民党が大変ということと、統一教会みんなの皆さん、それに安倍組戦争を呼び潰すとか、まあ、水戸学ですかね、楠木正成とか。で、まあ、南朝が正しいとかというお話の中で、あそこ、満州を、毛沢東に渡したと。宗教、共産が悪い悪いと言ってるのは、まあ、アメリカが言ってるような、トランプ言ってるような。じゃ、結構、宗教イコール悪の恩、ね、権化みたいな感じで言われて、共産主義者を潰さなきゃいけないっていうような感じで僕も捉えたんだけど、それは必ずしもそうではないということなんです
彼氏とそうじゃないんです。その通りです。そういう理解しておいてください。彼氏とそうじゃないんです。
明治朝政府はほとんど、まあ、外国人、第三国人の、まあ、衛星日本人がやってるような政府と私は認識してるんですけど、それも、まあ、ある意味、どうなんですか？今回、
や、あれも日本人なんです。
あれも日本人。
だって元の日本は朝鮮半島も日本でしたから。
まあまあ、はい。
だからあれも日本人なんです。
じゃあ、必ずしも全てそれがパーチされてなくなる、レッドパーチとかそういうのなくなる、ないっていうことでしょう。まあ、穏便に収まるという形なんでしょう。
際はよくわかりませんけども、朝鮮半島は歴史的に日本と一体でしたから。日本、あそこも日本なんです。
じゃあ、その辺は割と、こう、ドラスティックな、今トランプがやってるようなことは起こらないみたいな感じ。
これかもしれません。
これ
最後の最後はどうするかまだわかりません。
裏金をあぶら、えー、断層金とか裏金をあぶり出さなきゃいけないっていうふうなお話が以前からありまして、その時に使うのは、割引金融債、昔のあった、高銀、長銀、日生銀の割超、割高、割超、それをまたやらなきゃいけないっていうふうなことですけど、あれは無期限の債権だと思うんですけど、今後、QFS が起こって、ほぼほぼみんな、スマホの中でやり、ブロックチェーンについて、お金の、まあ、要は、紐付けがされるっていうような感じで。で、ベトナムとかでも持ってますけど、生体認証を持った銀行口座がないと、この金融取引できないというようなことができてると思うんですけど、今後その裏金をあぶり出して、無記名債っていうのは、また存在し得るものなんでしょう。
存在するって話が前からあるんだけども、でも見てるとあんまそうなってないですよね。要するに裏金は全部没収で終わりですね。生体認証できない預金。それから表に出せない現金は没収して終わりですよね。今回どうもそれで行くようですね。見てるとね。
はい、わかりました。ありがとうございます。
台湾ですね。あれですよね。ちょっと整理したいんですけど、今まあ、昨今というかに、安倍内閣の時に、もう、イライラして、戦争になるそうだったというか、石原とか、アンポンタンな人たちがいましたけども、あれはあれですよね。台湾がイギリスの、バックっていうことは、それを戦争させようとした安倍自民党は、イギリスなんでしたっけ、シティの味方っていう認識で間違ってないですかっていう。
でも、直接ね、日本についてはシティと日本の間にアメリカの米軍が入ってて、この米軍の連中が直接には日本にね、戦争をけしかけているわけですね。だからまあ、イギリスはあまり表に出ませんから、アメリカの在日米軍を使ってね、日本を台湾で戦争させよう、こういうふうに動いてたんですね。
でもあれですよね、シティは金融屋ですから。
一番金融で儲かる投資が戦争なんです。
ですよね。だから、軍を動かしてたのはワシントン DC ですよね。
シティの命令でね。
そうですよね。そうなりますよね。だから、そこは全部繋がってるわけですね。
そうです。
中国共産党はまあ、良くはないんでしょうけど、まあ、良くない人もいるけど、いい人もいるみたいな感じで、
というかですね、中国のものすごい国を治めるときですね、あれしかなかったっていう部分もあるんですよ。清国はね、 例えばその麻薬すごかったでしょ？アヘン中毒されますよね。中華人民共和国ができてきて、多分麻薬中毒患者何千万人殺しちゃったんだと思いますよ。あれね、いきなり麻薬出すと死んじゃうんですな。で、まあ、多分殺しちゃったんです、何千万人って。だから、要するに、もう元々すごい激しい人たちですから、北朝鮮、朝鮮半島の北も中国も。だから、それこそ毛沢東の時代っていうのは、一つの国を守るのが精一杯で、それはもうとんでもないデタラメ残虐行為をたくさんやってたんじゃないですか。でも逆になぜそこまでしてね、統一政権を作ることを世界が支えたかですよね。あそこがバラバラになることを利用して、イギリスが乗り込んでって、めちゃくちゃ広げてきましたから、イギリスに乗り込まれないために、やっぱりどんなめちゃくちゃな非人的なことがあっても、国を割っちゃ、割らしちゃいけない。そういう理屈だったと思うんですね。まあそういう時代の、まあイギリスとの戦いの中でそういう形が生まれてきたっていうのが、実際のとこじゃないかと思いますけどね、中国はね。
だからあれですよね、シティのバックがなくなったから中国は分割してもいいってことです。
シティがもう、乗り出してこないから。
あ、そういうこ
乗っ
と。
取りに来ないから。
あ、そういうことですね。分割してもそれぞれの当事者によって意思決定ができるような仕組みになったから、
そうですね。
そうですよね。
ええ、そういうこと。
特に健康とか、そっちの方で、世の中の常識と、皆さんが思っている常識と、真実がかなりかけ離れてるのが健康分野かなと思うんですよね。例えば昨日、麹の化粧品作りでちょっと私、勉強したんですけど、例えばですよ、常温で3年以上を、保てないと化粧品として販売しちゃいけないってわけのわからないやつがあるんですよ。それって、保存料が入ってないと製造できないんですよ。で、ここまで癌の発生率が高いにもかかわらず、それを、いいもの、いい食べ物ってもう、バカなんじゃないのかなと思って、本当にもう頭にくる、あの、いかれそうだったんですけど、そうやって世の中の人が結構、大半がその高いイコールいい。だけど、事実としては薬品だらけじゃないですか。そういったこの大半の、なんだろう、こう、デフォルトスタンダードみたいなところの知識と、今我々が少数で思っているところの、少数理論をひっくり返すっていうのは、どういったこうプロセスを経てやればいいのかなって。
ああ、一般には、徐々に変わっていきます。昔、例えばタバコだって、普通の嗜好品って言われてましたもんね。チョコレート食べるのもタバコも同じだとね、やっぱタバコ危ないってなったらみんなつまなくなるでしょう。ロシア人昔普通にどこでもウォッカも飲んでましたけど、今飲まないですよね。昔みたいで。やっぱりゆっくり変わっていくんですよね。ですから、急にはできないけども、まあ、世論がおかしいとこへ増えると、やっぱり、その行政が動いて、規制厳しくする、規制を繰り返す。だからまあ、おかしいものおかしいって声を上げてね、賛同者が増えれば変わる。そのプロセスは今でも多分同じだと思います。
まあ、あれですよね。だから、マスコミとか、まあ、ああいう人たちが今、大なんで、勢力は強いかなと思ってるんですけど、だから、
スポンサーから金をもらってる連中だね。
ちょっとその人たちにね、倒さないと、我々のボトムアップで倒さないといけないですね。
まあ、そういう効果で動いてると思います。
そうですね。ちょっとそういうのは、ちょっとあんまりもう許せないレベル
むし
だなと思ってるんで。
まあね、アクシーしかり全てそうだね。
そうですね。はい。
先ほど、外国人労働者の件ありましたけれども、私も基本的には、お帰りいただくのがよろしいと思っていますけれども、いなくなると困っちゃうなっていう分野が、一つが介護と、もう一つはこ、あの、老舗旅館だと思ったんですね。で、地方に旅行に行くと、やっぱり老舗旅館も、従業員さんが外国人、ばかりだったりして、こういう方たちのおかげで、こう、何とか続けてられるのかなって思ったんですね。で、そうすると、介護の方は、まあ、日本人でもいいと覚悟することにするとして、老舗旅館っていうのは、なくなっても良いとお考えですか？
日本人やってればいいじゃないですか。移住させんなよ。移住させてやればいいんです
じゃ、日本人から探すということです。はい。
よ。いや、だから外国人を止めれば全部そうやって考えるんですよ、自分たち。知恵は出てくるでしょ。だって戦前は皆さん日本に大量の外国人がいたの知ってますか？今の日じゃないですよ。日本列島はですね、かつて台湾とか朝鮮半島、同じ日本でございましたよ。それからインドネシア、マレーシアも日本に併合しようとしてたんです。たくさんの日本人がいたんです、日本国に。戦争終わってみんな帰しちゃいましたよ。 台湾にお帰りください、韓国にお帰りください、北朝鮮にお帰りください、南方にお帰りください、みんな返しちゃって。ね。で、新しい日本生まれたでしょ。だから単純労働力で入ってきた外国人は日本人は定住させないんですよ、昔から。で、野球選手とか小泉八雲とか、あいつはね、どうぞどうぞって言うんだけどね、相撲取りもね、強い人はいいんだけども、一般、単純労働力は日本はですね、昔からあまり入れさせないんですよ。だから時が来ると返しちゃうんですよ。これはね、何人も逆らえない。本当だから戦争終わった時に、その外国から人みんな返しちゃって、韓国なんかの場合は、押し返しちゃいましたから、帰還事業ってやってね、帰りたくない人まで黙らかして、朝鮮行ったら、天国が発見されて、みんな船乗っけて追い返しちゃったんですね。あれも相当なことでございましたけども。だからそれに比べたらですね、今なんか来てる外国人はすごい少ないですよ。全然なんかもう、あの人たちのおかげで国回ってましたからね。ええ。だからあんまり大したことないですよ。なんとかなりますよ。
そうします。その今の研修生制度みたいな、
全部ありですよ。
じゃあ3ヶ月だけ行っていいよみたいな、終わったら早速帰ってもらうとか、そういうことで
制度は
決
変わ
ま
り
る。
ます。いろんな形で変わってくると思います。はい。世界中同じだと思います。
もう一つは、シティが日本のまあ根本的な敵だっていうことなんだけども、その顔はどういうものなのかなと思っ
して行って
、
たことあります？
ありまして、ちょっと、旅行でその、なんかコンパスみたいな絵の描いてある、建物があって、そこを見てたら、おじさんが近づいてきて、我々の、組織のトップに日本の皇室も入ってるんだよ、なんて言われて、で、2階に連れて行かれたら、本当に天皇皇后の写真が飾ってあったりして、もしかしてそこが本部だったんだろうかってちょっと思ったんですけど、
そうですね。あそこに、
っていうのは、
市議会議事堂なんでしょ、シティのね。あえて一つ中心言うとあそこですよね。なんとかハウスって言いますね。なんつったかな。古めかしい市議会議事堂なんでしょ、あそこね。あれが中心といえば中心ですよ。もちろん裏組織もたくさんありますけども。まあだから、あそこが世界中ネットワークでいる調整している表の中心って言っていいんじゃないですか。まさにそこです。当然、日本の皇室を味方につけてね。仲間に入れて、イギリスはだから、アジアの利権を手に入れて。で、一回その戦争して全部失って、戦後は味方につけたつもりで、天皇権は逆にずっこけて、今、イギリスも終わって、シティも終わってる。こういう構図ですよな。
主なメンバーは、そうすると、銀行とか証券会社のトップっていうこと
いや、貴族ですよね。
ですか。
商売はいろいろあります。メイソンとか、シティってさ、いろんな職業の人たちいるじゃないですか。だから、まあ、貴族でいろんな職業の人がやってるんですね。王室とは違いますから、そこは。だから、貴族、列せられた人たちで、いろんな商売で成功した人たちが、まあ、代々ですよ。あそこずっとやってる、同業組合みたいなところですからね。
A 名村とは違うんですか？
フリーメイソンが一つです。
その、なんですか？
だから、メイソンでしょ？メイソンは石屋ですから、その同業組合の一つがメイソンです。
で、イギリス王室は絡んでいる。
非常に複雑に絡んでます。味方したり、争ったり。非常に複雑に絡んでます。シティとウェストミンスターね。はい。非常に複雑に絡んで
これは10年ぐらい前に先生とお話してですね、半導体についてね、先生の見解を聞いたことがあるんですけども、もう量産は無理だよと、日本は無理だよとおっしゃってましたよね。確かにその通りで、今はもう台湾中心にもう中国と台湾がメインになってますけれども、その中で今、まあ私が間接的に付き合ってるユーザーが TSMC なんですけれども、日本から何の手続きもなくて、例えば、萩生田光一あたりが、暗躍して、1兆円以上のなんか補助金みたいなのを出してほしい。いうことが、これは、深田萌え情報ですけれども、まさにそれがなければ、今の熊本はなんて、今、ファブ1が終わって、ファブ2が今、建設中というか、立ち上げ中なんですけど、このまま、こういう状況ってのはいいのか悪いのか。
いいはずないですよね。だいたい今の工場だって、一期工場だって今、創業率2割だってみたいです。みんなほら、半導体アメリカで作んなきゃいけなくなっちゃう。で、一期工場もなんか、シリケンドープが燃えそうじゃないですか。
いや、今ガンガン作ってるんですよね。
工場でしょ？
はい。
いや、でも、それ稼働するかどうかわかりませんよね。こうなってくるとね。TSMC はトランプに睨まれちゃって、 アメリカで作んないで許さんぞって言われてますからね。
わかりました。で、日本のね、我々として今、どういうスタンスで、例えば TSMC に立ち向かうということはできないんですけども。
最終的にですね、はいはい、どうぞ。
見てりゃいいのかなと。
あれはね、アメリカの戦争屋の利権だったんですよ。だから萩生が出てくるんですね。台湾で、いよいよ中国と戦いやると。で、特にTSMC は新築でしょ、あそこ。
そうです。
で、中国側でしょ、真っ先に弾飛んでくるとこだよね。だから危ないから、要するに日本に逃がしておこうと。で、熊本は、あそこ、西南で戦争をやるときの自衛隊の中心であるでしょ。要するに戦争への基地ですよね。台湾戦争の。熊本で持ってきたわけです。で、大地震があって、県も市も金がなくなっちゃって、足元見られて、強姦されたわけで、熊本かな。で、あそこに来たわけですよ。ですからもう、まあ、初めからめちゃくちゃな話。1から10までめちゃくちゃな話で、トランプが大統領だったら全て終わりですよ。まさに、日本に来る必要なかったわけですから。新築でそのままやったらよかったでしょ。ええ。で、あと、まあ、適当にね、どっか世界中、いいところに行けばいいわけで。だからもう、なんつうの？まあ、トランプに完敗したわけでわからん投資だったんです。それで終わりなんじゃないですか。日本の TSMC の話は。いかがです？
まあ、ちょっと感覚的には違うかなというふうに思います。
そうですか。
要はね、その、シティがそこに絡んでるとすれば、どういうふうに絡んでるのか、まあ、シティと言わず、その、ディープステートがどういうふうに絡んでるのかな。
いや、だって戦争すれば金儲かんだもん。戦争させてるわけですよ、簡単に言えば。インドが TSMC 動くって、それ金出しちゃさ、日本政府から一兆円金出すでしょ、まあ、あちこち回って全部壊れたって上目跳ねますから。戦争名目に金出させてるわけでしょ、あれ。要するに、彼らの金の取り方は非常に巧妙ですからね。日本政府だってどれだけ取れたか TSMC がなくてね。だと思いますけどね。
台湾行って中国行って、この病気になったんですけども。あ、油物を取り過ぎたね。くれぐれも健康大事。それで健康問題としてこれは非常に良かったんですけども、僕は行かずに行くだろうというふうに思いました。
はいはいはいはい、
その、いわゆるその、隠れたね、やっぱ地下組織っていうのは、実際に動いてるだろうというふうに思うんですよ。
まあ、昔ではありますけども、でも今そんなに力があるように思いませんけども。
財閥ですね。
でも昔みたいな力ないと思いますけど。仕切るっていうことはできないと思いますけど。例えば財閥の一つは、油の財閥ですよね。オイルメジャーですよね。でも今世界中、揉め事ばっかやってます。内輪ばっかやってますよ。だからあれ見ると、石油のメジャー側の調子なんだから、財閥はどこも大変じゃないの？例えば三井物産。あれなんか、ウォーレン・バフェットが 10% の株持っちゃって、一株主になったって。もう外資系ですよね。おそらくね、バフェットのやり方だから、経営が行き詰まったところに投資して株もらったんだと思いますね。だから商社でも何でもね、経営が行き詰まると乗っ取られるという形で行きましたから、元々の財閥はそもそも力ないんじゃないですか、もうほとんどのところがね。で、その一部のソロスなんかもトランプがね、組織暴力団法、組織暴力法を使ってあれ、とっちめると言ってるから、それも終わりですよね。ごめん、ソロスね。で、バフェットの場合はあれはトランプに協力してるんですよ。ソロス側では終わりだけど、バフェットも完全にトランプに協力していて、だからその、トランプに対抗するための地下組織、運営、それはできませんからね。まあ、だからまあ、トランプの新しい世界秩序の中で仕事をさせてもらうという日本の商社も、そういう形じゃないですか。
まあ、日本の商社はね、目が見えてませんから、アジアもダメだと思ってますけども、僕のいない日本の商社ってダメです。
よくわかります。
はい、以上です。
ありがとうございました。まあ、元気だね。まあ、隠したきたら、ぜひ来なって。はい、皆さんありがとうございました。実に多様なご意見が出ておりまして、この、ちょっと古い言い訳なんですけどね、ここまで議論ができれば、私はすごいもんだと思いますね。いや、時代はどんどん前に進んでますから、その、議論してる間にもすぐ生まれてきます。で、基本的には、平成から今までの間に、登場したやつが、次具体的になってきますから、もうそんなに迷う必要ありません。昭和20年代10年間迷って30年か10年で一気に行ったでしょう。多分、あれが始まると思います。誰も想像しないところからどんどん行くと思います。で、 まず第一に言えることは、敵は味方にです。進化というのは、敵を味方にすることによって起こります。これは敵を味方にですね。これが進化の基本です。戦前は国が小さいことが悪いことだと言われてました。戦後は小さい国だからこそ、加工貿易で付加価値の高い仕事をする。小さい国の利点を生かしたところから、本当の日本が生まれたんです。あるいはですね、今であれば、少子高齢化は悪いことだと言われています。少子高齢化でうまくいくんです。そのやり方を考えると、これは成功するんです。それから、さっき申し上げたように、今、大自然の力を使ったもの、特許の対象外のところがすごいんですね。例えば、マムシは発光すると、マムシの毒は薬になります。スズメバチの毒も薬になります。要するに我々が毒と安全と言っているものは、まあ、今、アメリカは、まあ、科学技術の、今の科学にも随しておりますが、実はね、まだまだ先があるんです。本当に何が健康のためになったら、もう少し変わってきます。そういう意味で言うと、どうでしょうかね。今、我々のいる世界は、一つ言うと、触媒革命っていうんですかね。あれは、触媒の革命ですね。触媒によって、微生物触媒とか、石の触媒とか、様々な触媒によって、まあ、毒が薬に、薬が毒にってこう変わっていきますから、まあ、これからは、今から、この50年前は、半導体ってのが始まりましたね。半導体が我々の生活をあらゆるところで変えてきました。そのもう50年前は石油ですよ。石油製品っていうものがエネルギーでも材料も全部変えて、だから石油、それから半導体を変えて、で変わってきました。今どうでしょうかね。私はだから、触媒革命、まあ、微生物が主だと思いますけども、それ変わっていくでしょうね。だから、今まで我々ができなかったことが、新しい科学技術を使えば、本当にできるようになります。ただ、この先の科学技術は、今までのように、このやり方で誰もうまくいくわけじゃないんです。微生物でやるとわかりますけども、微生物腐らしちゃう人と、微生物を生かす人と両方いるんです。根性曲がりはダメなんですね。農業でも商売でも政治でも、根性曲がりは絶対成功しないんです。ですから、ここでまず皆さん考えてることは、この、絵巻に載ってる世界に根性曲がりはいないんです。すでにもう淘汰されてしまった世界なんです。今回は仕切りがあるんです。はい。仕切りがありますから、あまり後ろのことは心配しないでいいです。それは我々が仕切りするんじゃない。天が仕切りしちゃいますから。これは実はあまり言わないんだけど、今回一番決定的なことです。この世界に根性曲がりはいないんです。根性曲がりは存在してないんです。恐ろしいでしょ？でもそのことは、例えば聖書のですね、ヨハネの黙示録にもはっきり出てきますよね。大元の予言にもはっきり出てきますから、今回はそれなかなかどうしようもありません。我々はその与えた世界を生きるしかないんですね。で、それからもう少し言うとですね、さっき言ったその外国人のことですけども、いや、その外国人が入ってきたり出ていったりいろいろするわけですね、昔から。で、そのためにこういろいろ大騒ぎして変えていきますから、嫌なものは嫌なんで、それは変わると思いますよ。外国人が日本人のやり方、簡単に真似るって言ったら無理ですよ。入れなきゃいいんだね。観光地ってですね、実はルールがありましてですね、受け入れ地がルールを作るっていう原則なんです。受け入れ側が金のためにみんな入れちゃうから大混乱なんです。世界中そうなんです。必ずルールを使います。ここは外国人してもいいよ。ここはダメだよ。ここは投資していいよ。ここはダメだよ。そういう意味では地主とですね、老舗の力が大事なんです。地主と老舗の能力で街は決まります。外人が来ようが、ファンドが来ようがですね、あるいは人がいなくなろうが、なんだろうが、地主と老舗がしっかりしてると、街はちゃんと回るんです。はい。所詮経済って突き詰めるとですね、この土地で何をするかですから。ホテル建てるか、工場建てるか、病院建てるか、学校建てるか、空き地にしとくかですから。これが戦略的なポイントですから、やっぱり地主と、それから、老舗。これが街の基本なんです。で、その上に国がありますから、で、日本はその戦争終わった時にこれ両方崩れたんです。今が大混乱です。ですから、これからは、改めて、地主と、から老舗の力が試されます。そうですね。地主と言いましたら、今、土地持ってるって言っても、大きいところはファンドでしょう。だから、あれは、誰の土地でもなくなったんですね。共有地なんです、ですよね。どうせファンドも倒産しますから、そうすると、登記簿に名前あったって、誰もいないわけですね。 公有地、共有地だと思ってください、ファンドローシーな。いずれみんな破産していなくなっちゃいますから。で、その後今度は、だから老舗というのは、この昭和の終わりから、この平成令和の大混乱をくぐり抜けた人たちが、今度の新しい老舗です。この人たちの能力が次の経済を作っていきますから。まあ、そんな意味で考えますとですね、そんなに難しいわけでもありません。はい。で、政治なんかさっきも言ったように、崩れ出して早いです。はい、本当に早いですから、いつまでも、いるってことはありませんのでね。だから逆に、今の自民党もそうです。安倍派もそうですが、あら、終わっちゃったよ。終わっちゃって何もないとみんな大変なんだね。全部準備してね、終われば、それいいことですから。まあ、早め早めに行動していただいてですね。思わぬ形で進みます。これから私もうなんか始まってる気がするな。で、来年がアメリカに建国150年でしょ。で、今年まさにその明治建国以来の日本の一つの目標が達成でありますから、もう明治朝にもう用はないんで、だからもうあとね、さっき言った足切りがありますから、足切りが入って、で、新しいエネルギーとか使えるようになりますから、もう十分だと思います。そこですね。どんどん前に進んでよろしいと思いますから、ぜひ皆さん頑張ってもらいましょう。たくましく行かないとダメですよ。後ろなんかで、ね、見てる場合じゃありませんからね。その、アンポンダーでかなかって、アンポンダーからかってもしょうがないですから、もう最後、神が面倒見ますから、人間が面倒見れませんので、そういうところは神が面倒見ますから、皆さんとにかくですね、どんどん前を作らないと誰もついてこれない。で、全ての人は幸せになれませんから、しっかりと前をすることを頑張ってください。で、十分だと思います。今日本当にどうもありがとうございました。お疲れ様でした。